明けましておめでとうございます。
よ
ろしくお願いいたします。2015年、最初の礼拝になりましたけれども、光原節に入りました。光原節というのは、神様の栄光が、キリストイエス様を通して世に表された、公に表されたということを意味する言葉です。そして、光原節というのは光の季節というふうにも呼ばれます。で、そのシンボルは星ですね。ですので、そしてその光原日は、大体この博士たちからの、聖句になっていますので、今日はその箇所から説教させていただきたいと思っています。 So this is the first Sunday worship of the year and this is the season Epiphany. Some of you may not be familiar with what is Epiphany, but Epiphany means revelation, revealing something. So what's revealing is God's glory is revealed through Christ. God's glory is revealed through Christ. That's what it means. And it's Epiphany, season of Epiphany is also called as a season of light. And its symbol is star. And the first day of the Epiphany, usually the scripture is chosen from the wise men. So that's what I'm talking about this morning.こんな話を聞いたことがあります。これは、ナマズを使った、実験なんですけれども、あるですね、こうナマズをですね、この大きい水槽にですね、こう入れるわけですよ。1匹ね、捕まえて入れるわけです。そして反対側にこう餌を落とすんですね。餌をポンと落とします。そうすると、ナマズはですね、その餌に向かってこう泳いでいって、パクっていうね、餌を食べるわけですよ。これを何度も何度も、繰り返していくと、ナマズもこう覚えるわけですね。あそこに餌が落ちるんだな、だからこうパクってあそこに行くと食べれるんだなっていうことをこう学習するわけですよ。そしてその習慣が、出来上がった頃にですね、今度はナマズがこう知らないうちにですね、このちょうど水槽の真ん中に透明のガラスを入れて仕切りにするわけなんですね。すると、そのことを知らないナマズはですね、向こうにポンと餌を落とすと、いつものようにその餌に向かってですね、こう突進するわけですよ。でもところがですね、こう真ん中にこうガラスの仕切りがあるわけですので、バーンとこうぶつかるわけですよ。あれ、おかしいなと思うわけですよね。また落とすと、また落とすと、またこうナマズがこう突進していくわけです。はい、BAT でしょうかね。はい、じゃあ高くの下の方に、待っていいですか。はい、子供たちね、BAT がありますので、今日ちょっと短めなので30分ぐらいでね、ありますけれども、よろしくお願いいたします。はい、ナマズの話をしてますね。ナマズこう何遍もこう落とすとですね、向こうに向かって突進してはこうぶつかるっていうことが起こるわけですね。そして、ナマズもまた学習してですね、あ、どうやら、向こうに行くとぶつかるんだな、向こうに行っちゃいけないんだなっていうことがこうだんだん分かってくるわけです。そうするともうですね、こう餌を落としてやっても向こうに行かなくなってしまうということが起こります。もう見向きもしないんで、餌としてもね。そうなるとですね、こう彼は、ナマズはですね、餌に、落としても、もう向こうに行かなくなる、ガラスがないんですけれども、あるっていうふうにこう思い込んでますから、で痛い思いはしたくない、ですので、いくら餌を落としても、餌の方には行かないっていう状況に目が起こります。そして、何日か後にですね、こう飢え死にしてしまうわけですよ。なぜならば、もう何日もですね、ナマズはナマズ食わずだったからですね。ありがとうございます。けれどもですね、これは我事ではなくてですね、我々人間にも起こりうることではないのかなということですね。ある状況にですね、こう長い間いてですね、その状態が心地よくなってきたときに、ある時突然この仕切りがなくなっていたとしてもですね、そしてさあ今日からあなたは自由ですよって言われても、今までの生き方っていうものがこう長い間染みついていますので、その自由っていうものをどういうふうに使ったらいいのか戸惑ってしまう。神様が我々の人生の中においても、光によってですね、あるいは星によって、こっちにおいで こっちに来なさいよ、そこには喜びがありますよ、そこには自由がありますよ、っていうふうに導いてくださっておられるわけですけども、なかなかですね、その自由の世界に飛び出していくことができない、どうやって羽ばたいていいのかわからない、ということが、まあ、起こり得るわけですよね。今朝はですね、そんな、まあ、臆病な、私たちに対して神様がこのマタイの2章に出てくる博士たちの生き方、姿勢を通して教えてくださっていることからですね、共に学んでいきたいというふうに思っています。英語だとちょっと冗談はできないのでね、運びますけど、ちょっと英語で言いますね。 So this, I'm talking about the experience, an experiment using a catfish. We put a catfish in a big tank and throw some food from over there. What's going to happen is, and we repeat that again and again and again. So every time we throw the food over there, catfish remembers.He learns that, oh, the food is thrown over there, so I can eat fish there. Then, after the habit is created, then this time we put a clear, transparent glass in the middle of the fish tank, and we throw, the food over there. And the catfish didn't know that, so when we put the food over there, she just rushes toward the food as usual.What's going to happen is she bangs. Every time we throw food, she rushes toward the grass and she bangs, right? So then the catfish learns again. Oh, I see. It seems that I can't go there. I can't cross the center line. And then she doesn't go there anymore. Even though we put food over there, and she doesn't even look at it. And...so the grass is not there anymore, but she assumes that it's still there. So she doesn't want to experience pain anymore. So no matter how much we try to feed the catfish, she doesn't eat anymore. Then several days later, she dies by hunger. And this could happen to humans as well, if we think about it.When we are trapped in a situation for a long time and feel comfortable with it, even if the partition is taken out and we are told, hey, you are free now. And because we are completely imbued by the old way of living, we are puzzled how to use that freedom. And God leads us and guides us by the star or by the light.And come this way, hey, this way, come on, you have freedom, you have joy. But we hesitate to fly off to the free world immediately. We don't know how to fly, we don't want to experience the pain. But, so this morning, we like to learn together from God what God is trying to teach us through thiswise man's way of living. まずですね、また2章に戻りますけれども、この博士たちですね、まあ、いろいろ研究すればするほど、まあ、面白い人たちですね、彼らが一体何者だったのか、あるいは何人だったのか、あるいはどこから来たのかということは詳しく分かっていません。さっきの歌の中で3人という言葉が出てくるのでちょっと珍しいですね。聖書の中には何人とは書いてないです。ただ、黄金、乳香、もつ薬の3つの、捧げ物を捧げたので3人だったんじゃないかっていう人もいますし、あるいは、ダニエル書にもですねこういう人たちが出てくるわけですね、ダニエル書2章に出てきます。分かっていることとすればですね、かつて王様が、宮殿で極めて、まあ、知恵、知識、能力のある人たちを抱えていたというのが、まあ、2章にも出てきます。天文学者ですとか、占い師ですとか、祈祷師、まじない師、祭師という人たちが確かに登場しますね。賢者というふうにそこでは呼ばれています。当時は、極めて大きな尊敬ですとか、敬意を受けていた人たちです。ですので、おそらく、まあ、そういう人たち、高官が3人だけで来ることはありえないんじゃないか、たくさんの家来たちを、携えてきたんではないのかなっていう、人 人たちもいますね、詳しくは分からないです。ただマタイによると彼らは東の方からやってきたということが言われていますので、いずれにしてもおそらく彼らは、ペルシャ、古代のペルシャですとかバビロニアの方から、来たんではないのかな、長い、道のりを通って来たものと思われます。もう当時バビロン捕囚とかそういうものが終わってましたので、旧約聖書よりもおそらく、大臣たちから聞いて詳しく、知っていたんではないのかなということも言われてはいます。そして彼らはですね、この輝く星というものに何かこう、極めて大事なものがあるということを理解して、そして、行動に移したわけですね。それを具体的な行動に移した。王を探し出して私たちは礼拝しよう、そういうふうな、大きな決断をしたということです。 So no one really knows、who these wise men are、how many they were or where they came fromsome say they are three men, but it's not in the Bible. And because they are their status was pretty high in those days, it's considered that probably they have lots of servants with them. Some people say that. But what we know is in ancient times, the king retained in their courts men with exceptional wisdom and knowledge and skills, such as astronomers.Magicians, diviners, and priests, who are known as wise men, according to Daniel 2. And they were called as wise men, and who commanded great respect and honor in those days. According to Matthew 2, they were from the east. So most likely, they are from the ancient Persia or Babylon. And we know that in those times already, Jews were already there in Babylon or Persia, right?Captivity. So probably they are exposed to the Old Testament from the Jews, probably. So they studied the Old Testament, the Old Scripture, and they saw something significant from this star gazing and decided to do something and made action. So they set off to find the king and worship him. That's what they decided to do.一方ですね、この、マタイの2章に、博士たちと別の人たちが出てくるわけですね。この、左側の人たちですね、祭司長あるいは律法学者と言われる人たちです。3節から5節を見てみると、キリストはどこで生まれるはずだったのかということを知っていたというふうに書いてあります。彼らは聖書を精通していました、よく知っていましたけれども、彼らは知っていても何の行動にも移さなかった。イエス様を礼拝したのは結局ユダヤ人たちではなくて異邦人だったということが起こるわけですね。ここから学ぶことができるのは、我々も多くの人たちはイエス様については聞きはします、けれどもイエス様について聞いて知っているだけでは十分ではない、具体的な、行動に移す必要があるということではないかと思いますね。具体的に、形にする必要が、ある、そういうことを教えてくれているのではないかと思います。 So on the other hand, the chief priests and scribes, they knew the Bible very wellThey knew that where the Savior Christ was to be born, according to verse 3. So they knew it, but they did nothing. So I think we can, and also it was the Gentiles, not the Jews, who worshipped the King Jesus Christ. First shepherd, and then Gentiles, after all. So I think we can learn here is many peoplehear about Jesus, but it is not enough to hear and know about Jesus. There has to be some action, put teaching into practice. I think that's what we can learn from here. There has to be a response of faith.そして、もう一つ学べることとすればですね、彼らは先ほど言ったんですけど、彼らはかなりの地位 その知識、知恵、家族、いろんなこう全て恵まれているものがあったと思うんですけれども、そのイエス様を礼拝するために、そういうものを犠牲に払ってでも私は礼拝しに行こうっていう覚悟を決めてですね、大きな決断をした、どれだけの犠牲があったのかなということを思うとですね、本当に、すごいなと思わされますね。そして彼らの旅というのも当時ですからね、彼らの距離ですよ、数ヶ月かかったと思うんですね、そして必ずしも安全でもない旅を、快適でもない旅をしようと思った、危険に満ちている旅です。ですので、ヘロデ王もね、何の励ましもしてくれなかったわけです。試練を乗り越えてイエス様に出会った、イエス様を見出したということです。ですので我々も主イエス様を見出す、求め続ける、もし出会った後もですね、よりイエス様に、似た姿となるために、日々イエス様のことを覚えて最後までですね、辛抱強くやり抜くっていうことが必要なんではないかなと思います。 So I think, well, their status was pretty high, so I wonder how much sacrifice they need to make in order to worship this king.And also, it took several months or years to go there. So they went on, also, it was not a safe journey. It was a dangerous, risky journey. And Herod, even Herod didn't give them any encouragement. So they overcame lots of trials and then found Jesus. So I think we must be determined to find Jesus and seek, and continue to seek him and to be like him. And we need perseverance for that.博士たちから学べることはそういうことかなと思いますけれども、そしてですね、神様がどういうことをしてくださったのか、神様は神様を真に求める人に必ずしてくださることをしてくださいました。神様は助けてくださったんですよ。神様は彼らの目を開いてくださって、星がまず見えるようにしてくださいました。礼拝するのに最もふさわしいお方、イエス様を礼拝するために導いてくれる星を与えてくださいました。で、我々を導いてくれる星。で、星って一体何ですかっていう話ですけれども。So, and what is God in there? Well, God did for them what God does for anyone who seeks Him, who genuinely seeks to worship Him. God helped them.God named them, God gave them a star to guide them and lead them. God opened their eyes to be able to see that star. So, our question is, what is the star for us? What is the star guiding us? まず、我々、星について考えるとき、星というのはですね、我々をイエス様のもとに導いてくれる、ということです。Yeah, one thing we can learn here is the star led the wise men from the east to Jerusalem and from Jerusalem on to find Jesus in Bethlehem. So the star leads us to Jesus. 我々にも、我々を導いてくれて、我々イエス様のところに連れて行ってくれる星はたくさん実は与えられていると思いますね。例えば聖書、聖霊様、あるいは、信頼できる、聖書の先生、あるいは牧師の先生ですとか、家族、友人、あるいは霊的に尊敬できる、兄弟姉妹、信徒たちの存在というのが人生の、旅の途上でですね、必ず与えられているはずだと思います。あるいは我々、博士たちも夢を通してということでしたけど、我々にも必ず、そういう、ビジョン、高い志というものが、あるいは夢ですね、与えられているはずなんじゃないですかね。ビジョンというのは人の心をかきたててくれる働きがあります。心を燃やしてくれる、人を導いてくれる働きがありますね。高い志があるときに、もうどうでもいいようなこと、この中でどうでもいいようなこととか、いろんな誘惑とか、あるいは我々を、貶めるようなですね、このあるいはこう、心が弱くなってしまうような、そういうものから高い志、あるいはビジョンというものを守ってくれる働きがありますね。 あるいは、人生の旅を共にする仲間も与えられているはずですね。我々が見た星と同じ星を見てですね、そして聖なる主と出会う歩みを共にしてくれる、そういう仲間たちが、いるんじゃないでしょうかね。Yeah, so that we are also given stars that guide us. It could be the Bible, which leads us to Jesus, Holy Spirit. A star that might manifest as trusted teachers, or family members, or friends, or holy people along the way. Or it could be we are given visions.That can lead us and inspire us. Visions work that way. That inspires our hearts. And vision can help us set aside the distractions of the world if we have a high ambition and vision. Also, we may be given companions on this journey, other people who have seen the same star and who accompany us all the way.To our encounter with the Holy One. そして星は、イエス様のところで止まったっていうことですね。So the star stopped at Jesus. 星はですね、博士たちにイエス様以外の誰をも示さなかったですよ。ですので聖書を読んでいるときに、聖書は私たちを、これはね、誰のもとに導くのか、イエス様ですよ。あるいは聖霊様は私たちをどこに導くのか、変なまがいもんじゃないですね。イエス様のところに導くはずです。そこに導いていないんだったら何かその先生はおかしいと思っていると思いますよ。カルトかもしれない。イエス様のところに導く、そして私たちがイエス様のようになる手助けをしてくれるはずです。ポイントですね。ですので我々も他の人々を導く、助けるときにどこへ、誰のところへ導くのか、それがもしですね、自分のところを導いているだけだったらそれは誰も助けることはできないです。ですので我々は人を導くときにイエス様のところに導くんだ、他の誰でもないイエス様のところに導くんだということを覚えておきたいと思いますね。 Yeah, so the star didn't show the wise man anyone or anything beyond JesusSo when we read the Bible, it should lead us to where? Who? Must be Jesus. Holy Spirit lead us to where? If it's not Jesus, be careful. Maybe it's not Holy Spirit. Holy Spirit leads us to Jesus and help us to be like who? Like Jesus, right? If that's something else, someone else, just be careful, it must be cut.When we disciple other people, we bring them to whom? Not ourselves. To Him. To Him. There's nothing else, it's just Jesus, right? そしてですね、3節のところを読んでみたいんですけれども、先ほどのヘロデ王という人物が出てきますけど、ちょっと見てみますね。3節。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であったというふうに書かれています。イエス様の誕生というのは素晴らしい知らせです。喜びあふれるべきグッドニュース、良い知らせなわけですけれども、ヘロデ王は不安になった、恐れたということが書かれています。エルサレムの人々も同様だったというふうに書かれています。しかもヘロデは不安になっただけではなくて、そのメシアを救い出して殺そうとまで企んでいるということが書かれています。なぜ彼らは博士たちと同行してイエス様を礼拝しようというふうに行動に移さなかったんでしょうかね。なんで不安になったんでしょうか。なぜメシアを探し出そうとしなかったんでしょうか。なぜならば、こう思いますね。なぜならば彼らはそのままでいたかったからです。そのままでいたかったから、変わらないでいたかった、今いるところに留まりたかったから。ですので逆に言うならば、私たちが変わるようになりたい、変わりたいって思えるようになることは喜ばしいことだと思います。いろんな試練があったり、いろんな苦しみがあったりするわけですけれども、いろんな試練苦しみを通してでさえも私は変わりたい、 このままでは痛くないっていうふうに思うようになったんであれば、それは幸いなことですよね。なんでならば、そこから本当の旅というのは始まるからです。
According to verse 3, King Herod was deeply disturbed, the Bible says. And also all the people in Jerusalem were the same, according to the Bible. Why was that? It's a good news that Savior was born, Messiah was given to us. Must be a good news, but they were devastated. And furthermore, Herod was not only disturbed, but also he plotted to find Messiah and kill him. Why didn't they go on to a journey with a wise man? Why did the news threaten and disturb them? Why did he, the King Herod, want to kill Messiah? Why was that? I think that's because they wanted to remain the same. They didn't want to change. They wanted to remain as they were right now. So put it in the other way around. It is something rejoicing when you come to sin to be changed. And it is a good thing if you come to sin, you want to be changed and you don't want to be remaining the same. Maybe through various trials or through your distresses, because true journey actually begins from there.
博士たちというのは、この後ですね、一時的に星を見失ってしまうんですね。ヘロデの元にしばらくとどまることになってしまうんです。辛かったでしょうね。我々もですね、この旅を続ける中で時にその星を見失ってしまったり、迷ってしまったり、そして戸惑ってしまうということもあるんじゃないでしょうかね。博士たちはそういう状態になりましたけれども、彼らは心配する必要はありませんでした。なぜならば彼らはヘロデとは違うからです。で、彼らは今いるところにとどまりたいというふうには思ってませんでしたから、星を一時的には見失ったり迷ったりしても、とにかくキリストを求め続けているならば、まだ次の一歩を踏み出そうとしている限りにおいては彼らは大丈夫なんです。大丈夫なんです。そういう人には、なぜかそういう人には必ずまた星が与えられるからです。星が現れるからですよ。神様はちゃんと導いてくださいますから。9節10節を見てみてください。その後どういうことが起こったのか、こう書いてありますね。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、次の幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれたということが書いてありますね。彼らが歩き出すと星がまだ輝いて先立って進んでいたっていうんです。そして彼らはイエス様を見出して、そして大きな喜びであふれて、そしてイエス様を礼拝するわけですね。ですので、ここで分かるのは、イエス様を礼拝するときにそこには大きな喜びがある。そして彼らは黄金入香マスターというベストのベストをですね、喜んでイエス様に捧げて礼拝したということが書かれています。
So the wise men lost sight of their guiding star for a while, and they needed to stay with King Herod for a while. I think it was a terrible time when they are with Herod. They are lost and they must be puzzled. But actually they didn't have to be puzzled because they were different from Herod. They were not thinking about remaining where they were that time. So even if they lost the sight of the star or got lost, as long as they keep seeking Christ anyway and trying to seek the next step forward, they are okay. And that star will reveal to them again, and God will lead and guide them for sure. Look at verse 9 and 10. After listening to the king Herod, they went on their way. And beyond, the star that they had seen when it rose went before them, until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. So once they started, when on their way, the star rose before them and guided them again. Then, when the wise men found Jesus, they responded joyfully and worshipped Jesus. So what we can learn here is when we come to find Jesus, there is a great joy. And they are filled with joy and gave the best of the best to Jesus. マタイは今日の箇所をこういう言葉で結んでますね。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていったとあります。これは新しい2015年を迎えるにあたってスタートするに向かってだってふさわしい言葉であると思いますね。勇気、信仰、可能性、希望にあふれた言葉であると思いますね。博士たちは、進む道の方向を変えたって言うんですよ。違う道を通って帰っていったイエス様に出会った後、人生変えられて、そして違う道、人生の方向転換をしたっていうことですよ。新しい決断をしたっていうことですよ。ですので我々もこう求め続けていきたいと思いますね。そして求めを具体的な形にしましょう。長い旅もですね、小さな一歩から始まるわけですよね。具体的な行動、具体的な第一歩を主に導いていただきたいと思います。 I think this verse 12 Matthew closes this passage with verse 12: And being warned in a dream and not to return to Herod, they departed to their own country by another way. I think this is a good word on which to start a new year. It's a word of courage, faith, hope, and possibility. The wise men changed their direction, and they made a new choice. So this year, let's continue to seek His guidance and take a concrete action according to His guidance. A journey of 1,000 miles begins with one small step. So let us forward one concrete step. It's a faith journey. Always our life is an adventure of faith. So let us be guided by God. Let's start. We don't know what's going to happen this year, but let's move forward with the faith.はい、この後ですね、その新しい決断、具体的な信仰の第一歩を踏み出そうとしている常木豊君が、バプテスマを受ける予定です。どなたか下に行って連れてきてもらっていいですかね。はい、すいません、ありがとうございます。 So now 豊か常木 is making a new choice and taking a first step of faith toward the Lord.And plan to be baptized. And so some went to bring him downstairs. So please wait for a while. And そしてこの後ですね、豊かに信仰の証の作文を読んでもらってですね、そしてお姉ちゃんの優がそれを英語に訳してくれることになっているので、よろしくお願いします。So Itaka is going to read his testimony of faith, and his sister Esther is going to read and translate that into English.